新約聖書の御言葉をお読みします。マルコによる福音書の12章28節から34節です。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。
では続けてお話をしますけれども、話したいことはもう話しちゃいましたから、それの繰り返しだと思ってください。私がいた頃に始めたんですけどね、この子ども説教ね、未だに続いているってのはびっくりしちゃいますよね。当時牛乳パックで作ったベンチがありましたよね。であれに子どもたちが座ってね、聞いてくれたんですけどね、なんかそのことを思い出しながら話しました。ちょっと昔よりも今早口になっているかもしれませんが、大人になった分だけ少し自由に話せるようになったかなとも思います。で、昨日の、オリーブカフェからですね、今回の千里山教会の50周年の記念行事に参加させていただいています。私がいました時からもう30年、私がいた時は30周年ですから、それから20年ですね、もう経ったんだなと感慨深く参加させていただいています。皆さんが新しい街道をこうして捧げられて、で一度お尋ねしたいなと思ってはいたんですが、このようにお招きを受けて機会が与えられて本当に感謝をしています。特にですね、妻の優子を皆さんに紹介できるのが本当に貴重な機会だと思って今回は喜んでいます。この礼拝ではですね、50周年の皆さんの50周年の記念ということですけれども、やはり昨今の世界事情に合わせてキリスト教会の責任というようなことをですね、ご一緒に御言葉から聞きたいと思っています。多くの方はもうご存知のことをね、お話ししようかなと、初めての方にも分かるようにとちょっと用意しましたのでね、そういうことを話すかもしれませんが、イスラエルという国は現在あるのご存知だと思います。たまにですね、それは聖書の話であるから今と関係ないんじゃないっていう方がいるんですけれども、今も国がありますよね。地中海の東側にある小さな国で、第二次大戦後の1948年に建国された国です。で、聖書の舞台となりましたので、聖地ホーリーランドなどとも呼ばれまして、世界各国からの旅行客も今は絶えません。現在では日本からの直行便もできましたから行きやすくなったかと思います。で、国連で認知されている首都はテルアビブという町でして、で国際空港もそこにあります。ただ聖書をはじめとするユダヤ人の伝統の中ではいつも首都はエルサレムなんですね。私もそのエルサレムに5年間住んでいました。で、2022年に外務省が出している統計ですと、人口は今950万人もいるんだそうです。私がいた頃はですね、20年前は600万人ぐらいって言われてたんですけどね、もうかなり増えましたね。で、建国以来の海外からの移民で、それだけ国民が増えたということです。で、このイスラエルの周囲は、アラブ諸国が取り巻いています。南にはエジプトがあって、で、北にはシリア、レバノン、それから東にはヨルダンという国がありますね。 で、イスラエル国はヨーロッパからの移民が多いので、文化的にはもうヨーロッパと変わりがありませんから、まあ、私たちが行っても馴染みやすいとは思うんですが、アラブ人の国々というのは、イスラム文化ですからかなり様相が違います。また中東にあるこの地域にユダヤ人の国を作ったことによって、で、今日に至るまで宗教も違うこのアラブ人の国々との間に紛争が絶えません。ここに中東問題があるわけです。大戦後にこの国が生じたのは、ヨーロッパのキリスト教会によるユダヤ人迫害ということも大いに関係するんですけれども、ユダヤ教を信じるユダヤ人たちは、自分たちが安心して生活できる国が欲しいと思うようになりまして、まあ、そこからこの、パレスチナの地域に国を作るという動きにもなっていきました。で、そうした願いが聖書の歴史と深く関わっているパレスチナの土地と結びついてですね、結果的には戦後のイスラエル国家建設となりました。まあ、しかしこれはユダヤ人の一方的な願いですから、もともとその地域に暮らしていた人がいるわけでして、これがアラブ人なんですけれども、まあ、それからするともうたまらないわけですね。いきなりよそからやってきて、ここは自分たちの土地だからお前たちは出て行けというわけです。ユダヤ人は大戦中のホロコーストを経験して、ヨーロッパ社会の支援を受けることに成功していますので、その軍事力なども利用して、地元の住民の意向を無視して国を作ってしまったのでした。例えば、この千里山は最初に住んだのは誰でしょうね。ここに例えば縄文人がやってきてですね、ここは俺たちが住んでいた町なんだからお前たち出て行け。と言ったら困りますよね。ありえないと思いますけれども、そういうことがパレスチナでは起こったんですよね。大体、まあ、私たちには私たちの法律が今あって合法的にここに住んでいますけれども、ユダヤ人の理屈の一つはですね、聖書にそう書いてあるじゃないか。というわけです。聖書が書かれたのはですから2000年も昔のことですよね。特にイスラエルが登場する旧約聖書の歴史はさらに深い歴史を持っています。で、それを根拠に私たちの土地だも減った国もないわけですね、本当は。まあそういうわけで、中東には土地をめぐる争いがイスラエル国とアラブ諸国との間に絶えないのでして、で、それにヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国も絡んで問題を複雑にしています。昨日もそういう観点から少しお話をしました。で、昨年の10月にハマスというですね、アラブ人の政治結社がパレスチナの国境を越えてイスラエルの都市をミサイルで攻撃しまして、で、200人近い市民を殺害したり、捕虜にして連れ去っていきました。で、これまでにない大規模な攻撃でした。10月7日というのはその記念日となっています。で、イスラエル国は最新の兵器を備えた軍隊を持っていますので、で、即座にそれに対する報復を始めたのですけれども、で、この報復攻撃によるパレスチナ人の犠牲者はもう2万人を超えています。第二次大戦中はヒトラーのナチスによってヨーロッパに住むユダヤ人が根絶やしにされそうになって、600人が殺されたと宣伝されていますけれども、まあ、今日のイスラエル国もパレスチナの土地からパレスチナ人を根絶やしにするために容赦ない攻撃が続けられています。今やレバノンにまで及びましたね。レバノンのヒズボラとの戦いに拡大しています。もうそういう中では子どもも高齢者も見境なくですね、学校であれ病院であれ戦闘機で空爆して、パレスチナの中心地であるガザの町はもう大空襲を受けた東京のようなありさまになって、今は瓦礫の山となっています。まあ、こういう中東問題の中心にあるイスラエルとは一体何なのか、改めて私たちは聖書の中から確認しておきたいと思います。まあ、聖書によりますと、ご存知の通り、イスラエルは神に選ばれた特別な地位を持つ民族です。旧約聖書に最初に置かれた創世記の中で、その名前が付けられた経緯が記されています。 旧約聖書に登場する最も重要な人物の一人はアブラハムです。で、このアブラハムを父としてユダヤ教、キリスト教、イスラム教が生まれたとさえ言えます。まさに一神教の父であるわけです。神はこのアブラハムを特別に選び出して、私の示す土地に行きなさいと命じます。そしてあなたから生まれる子供たちは空の星のように、海辺の砂のように増え広がると祝福の約束を与えています。そこで示された土地というのがパレスチナですね。またはイスラエル国のある土地を指しています。旧約聖書の言葉ではそこはカナンと呼びます。東には古代文明の発祥の地であるメソポタミアが広がって、南にはこれまた古い文明の一つであるエジプトがあります。で、よく言われる表現ですと、そういう大国に挟まれた猫の額ほどの狭い土地がカナンでして、アブラハムはそこを目指してメソポタミアから旅をして、客人としてそこに住むことになりました。このアブラハムから子供たちが生まれて、その三代目にあたるのがヤコブです。ヤコブは父のふるさとであるメソポタミアのアラムに旅をして、そこで結婚をし、牧畜業を営んでカナンの地に帰ってきます。で、彼には双子の兄がいて、そもそも兄を騙して一人で旅立った経緯がありまして、父の家に帰るにも兄に合わせる顔がなかったのですけれども、しかしヤコブはそこで神に祈って、神の使いと夜中に格闘してですね、故郷に帰る勇気を与えられたのでした。で、その時に、あなたは神と戦って勝ったと神に褒めていただいていただいた名前がイスラエルであったわけです。そしてこのイスラエルであるヤコブから12人の息子たちが生まれます。後々彼らはイスラエル12部族と呼ばれまして、カナン地方に自分たちの国を作るまで成長します。そのようにイスラエルは神に選ばれた民族として聖書の中に登場して、ダビデという王をいただく頃には、中東地域一帯を支配する独立国家にまで成長していきます。そこで、今日のユダヤ教徒もですね、私たちは神に選ばれたイスラエルである、という自覚を持って、あの土地を占領しているのであって、戦争も辞さない強硬な姿勢で周辺のアラブ諸国と対峙してきているわけです。確かに聖書にはそういうイスラエルの歴史が記されていて、神が土地を与えたとあるのですけれども、そうすると問題は、それが現代に至るユダヤ人とどういう関係にあるのかということですね。そこで、キリスト教と相並ぶユダヤ教についてもいくらかお話ししなければならないことになります。ユダヤ教は、聖書とは言っても旧約聖書の神だけを信じる信仰でして、旧約聖書にあるモーセの律法を戒律として宗教生活を送ります。さっき子供たちにお話しした通りです。例えば、モーセの律法に先立って、神がアブラハムと結んだ契約には割礼の規定が条件とされています。それが神に選ばれたイスラエルであることの証拠となります。割礼というのは生まれてから8日目の男の子の性器の皮を少し切り取る儀式ですけれども、現在でもそれはユダヤ教徒の間で行われています。それから重要な掟としては、安息日厳守を神から命じられています。キリスト教会が日曜日に礼拝を捧げるのもその延長上にあると言えるでしょう。安息日は日曜日ではなくて、金曜日の日没から土曜日の日没までという時間をとりますが、安息日には神を礼拝するために一切の労働が禁じられています。飲食は許可されていますけれども、その食事の準備をすることは労働にあたりますから、それは安息日が始まる前に終えておかなくてはなりません。私がエルサレムにいたのは1996年から2001年の間でしたけれども、エルサレムにある大学に、留学をしていました。で、初めは、この、 大学の寮でも安息日の過ごし方がだいぶ戸惑いましてね、金曜日の夕方になると安息日が始まってしまうので、まあ、それまでにもう準備をしていかなきゃいけない。その時間が過ぎるともう寮のゲートが閉まっちゃうんですね。鍵がかかっちゃうんですね。で、大学のその寮の敷地内にはコープがありましてね、そこで大抵の買い物はできるんですけれども、そこも時間になると閉まってしまいます。で、安息日に入ってしまうともうバスも動いてませんし、どこもかしこも閉まってますから、もう食料も手に入らないですね。それでも何とかしようと思えば、アラブ人が安息日を気にしないでこうタクシー走らせてますしね。あるいは歩いていけばどこでも行けますからね。相当歩きましたけどね、私もエルサレムの中を、まあ、そういうふうにして門を越えて自分で買い物に行けば行けないことはないんです。だんだんそういう知恵もつきましたけれども、で、町の人々はそんなことはもちろんしないで、金曜日の過ごし方を心得ているわけです。もう2時になるとバス来ませんのでね、2時過ぎると滅多に来ないんですね。3時ぐらいまでギリギリ動いてますけど、もうギリギリまでですから、安息日は日没とともに始まっちゃうので、それまでに買い出しをする。お昼までには買い出しを終えておく。で、そういうことにもでも慣れていきますとですね、安息日っていうのはとってもね、過ごしやすいんですね。毎週お正月さんが来るわけですよ。お家の準備は大変かもしれませんけどね、子供たちの相手とか。でも毎週こう必ず日曜、お正月が来ると全部止まるでしょ。静かでしょ。で、やめなきゃいけないんですね。自分だけその日に働いてるのはなんかアホみたいですよね。だから休むことに慣れてくる。それはね、非常に都合がいいところではありますね。まあ、でも信仰深いユダヤ教の家庭はそれで本当に何もできないんじゃなくって、礼拝に行くわけです。家族揃って、で、きれいに清掃して、で、みんなで聖書を読んで祈りを捧げる。まあ、礼拝というのはですから、こう一種のお祭りのようなものですね。キリスト教の礼拝にもよく似ています。私も何度か参加しました。で、現代に続くこのユダヤ教は紀元2世紀頃まで遡ることができます。さらに古く旧約聖書の時代にまで遡るのではないかといえばその通りなんですけれども、旧約聖書にある古代のユダヤ教というのはエルサレムにあった神殿が中心的な働きをしていますから、で、これは紀元70年にローマによって破壊されてしまうんですね。で、神殿なくしてもやっていける信仰として聖書信仰が中心になってくるわけです。そういうふうにして新しいユダヤ教は始まっていくんですね。で、ちょうどその頃起こってくるのがキリスト教なんですね。イエス様がおられたのは紀元30年とすると、その40年後に神殿がなくなってユダヤ教が始まるとすると、もうキリスト教の始まりとユダヤ教の始まりってのはほぼ一緒なんですね。ですから見方としては、よくテレビなんか見ててね、その辺の解説を先生が、大学の先生がすると、ユダヤ教からキリスト教が生まれたって言い方をするんですけど、私はそうじゃないと思ってるんです。古代の旧約聖書のイスラエル宗教というのがあってね、それがユダヤ教とキリスト教に分岐して新しい時代を2世紀頃からね、作っていったというふうに見た方が正確だと思います。今に続いているユダヤ教がキリスト教の母体であるわけではないわけです。その分岐点にですね、新約聖書があるんですね。ですから、そのユダヤ教が生じてくる時代に新約聖書が書かれていきます。で、新約聖書は旧約聖書に続く書物として書かれていますけれども、まあ、それが内容としているのはご存知の通り、イエス・キリストに現れた神の救いについての出来事と教えが新約聖書ですよね。で、今日読まれました箇所は、新約聖書の福音書の中にあります重要な箇所でして、イエス・キリスト自身による旧約聖書の解説だということができます。ユダヤ人として生まれたイエスは、旧約聖書に精通した先生でしたけれども、聖書を学ぶことをよすがとしているユダヤ人の教師たちとたびたび論争になりました。で、今日の箇所では、そういうユダヤ人の一人がイエスに質問をしています。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。
ユダヤ人は聖書による教えを掟として暮らしていましたけれども、先ほども言いましたように、子供たちにもお話しましたように、生まれた子供に割礼を施すとか、安息日に仕事を休む他にもたくさんの決め事がありました。で、今でも続いているものとしては他にはですね、食物規定があります。これをコシェルとかカシュルートというんですけれども、これも聖書にある教えに従って、鱗のある魚は食べてよいけれども、鱗がない魚介類、エビとかカニとかタコとか貝類は食べていけないことになっています。それでも現代のイスラエル国へ行きますとね、寿司屋が結構流行ってましてね、じゃあ何食べるんだと思うでしょうけれども、マグロは OK なんです。マグロはね、鱗があるというふうに見られてますからね。でも魚介類、タコ、エビ、イカはないんですね。こういうのは違法なんですね。ですから、あと何を食べるかというと、キュウリかアボカドですよね。で、そういう生活上の決め事が613あったとさっき子供たちに言った通りですので、ユダヤ教徒として生活するのはなかなか大変です。で、そういう掟の中で、一番大切なものは何かとそのラビは問うたんですね。その最初の答えは、誰でも知っている答えでした。イスラエルよ聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これはユダヤ人である、当時のユダヤ人であるなら誰でも知っているはずの一節でして、というのは、万一これはシェマーの祈りという祈りで唱えていたからなんですね。これは先ほど、修法にも書いてありますように、申命記の6章4節以下にある御言葉です。世の中には数々の教えがあるけれども、数々の神々があるけれども、本当の神はただお一人であって、イスラエルの人間は皆この唯一の神だけを力の限り愛さなければならない。これが第一の掟であることはユダヤ人なら誰でもわかっているはずでした。そしてイエスの教えが独特なのはその次です。教師が質問したのは第一の掟は何ですかでしたけれども、イエスは続けて第二の掟と続けます。それは、隣人を自分のように愛しなさいとあるレビ記19章の教えでした。誰もが自分の命のこと、健康のこと、財産のこと、仕事のことなど、自分自身のことには、人一倍気を使って生活しているのと同じようにですね、そのように誰でも自分自身を愛しているように、あなたの隣人のことを愛して気遣って生きること。これが神を愛することに加えて重要な掟だとイエスはおっしゃったのですね。イエスに質問したラビはおそらくその答えに感動したのでして、神を愛することと人を愛することとが聖書の掟の中心であるという答えに十分満足だったようです。このようにこの二つの教えを結びつけた教師は他にはいなかったと言われます。神を愛するというのは実に神を愛する自分のことに一番気をつけることですよね。私がどれほど神を愛しているかということを礼拝の実践によってたくさん祈ったり熱心に聖書の勉強したりたくさんの献金をしたりして表そうとします。ですからちょっと意地悪な言い方かもしれませんが、子供たちにはさっきそう言いましたけれども、周りの人に迷惑をかけながらでも神を愛することはできるわけです。そういう態度が当時の宗教家たちの間に見られたということは、他の箇所でイエスが例えでお話になりました。新約聖書のルカによる福音書に良きサマリア人の例えがあります。それによると、旅人が強盗に襲われて道に倒れているところを、神殿で神に仕える祭司やレビ人が通りかかる。で、見て見ぬふりをして遠巻きにそれを去っていく。例えですからお話ですけれども、実際そういうことがあったからこそこの例え話は成り立つんだと思います。口では神に従えとか偉そうなこと言っていながら、彼らだって怪我人を助けるのも億劫がある
罪人に過ぎないではないかということですよね。イエスの批判がそういうところにあるわけです。そこでイエスは隣人を愛するというのはどういうことかをその例えで教えになった。つまりそこを通りかかったサマリア人、当時のユダヤ人に嫌われていた、差別を受けていたサマリア人が、その怪我人を宿屋に連れて行って全力を尽くして解放して、費用も全部自分で賄ってくれた。まあ、実際にあり得るかどうかという話ではなくて、隣人を愛するというのはどういうことかというのをイエスはお話になったわけですよね。イエスに質問をして、それが分かったと喜んだ聖書の教師は、イエスのおっしゃる通り、神の国から遠くない。つまり聖書が語っている神の真実に近づいたと言えるでしょう。つまり神を愛するというのも、自分本位な心では実現できない。むしろそれが隣人を愛することと一つになってこそ、本当に神を愛する心になれるのだということをイエスは教えたのでした。これが聖書を通じて神がイスラエルに与えた掟の心です。イスラエルは神と隣人を愛することによって神の選びの民であることを証明できるはずです。しかし、今のイスラエル国は、やはりイエスが教えているようには聖書を理解してはいないようですね。自分たちは選ばれたイスラエルである。だから敵対する民族を愛するに値しないから殺しても構わない。そういうふうに開き直っている態度は聖書の教えとは合いません。彼らは本当に神が選んだ民族なんでしょうか。で、聖書はそれについてどう語っているでしょうか。第二次大戦後に作られたイスラエル国が、聖書にある神に選ばれた民族イスラエルと同じであるというのは、そこに住むユダヤ人が勝手に主張していることです。もともとイスラエル国が建国された当時は、欧米諸国のように民主主義をモットーとする現代的な国家を立ち上げたはずだったのですが、ユダヤ民族中心主義を抱えるシオニズムの勢力に国は乗っ取られてしまいまして、で、結局はユダヤ人国家になってしまったのが現代のイスラエル国です。で、これに対してイエス・キリストによって信仰による救いを受け取ったキリスト教会は、神に選ばれた民族はイエス・キリストによる救いを信じるすべての人間からなるのであって、ユダヤ人が自覚するように掟に縛られて神に選ばれているのは間違いであると新約聖書から教えられています。イスラエルとは民族名でも国家の名前でもなくて、イエス・キリストを信じて神を愛し人を愛することに命を捧げるようになった真のキリスト教会のことを指しています。イエスに洗礼を授けた洗礼者ヨハネは、ヨルダン川に洗礼を受けに来たユダヤ人に向かってこう言い放ちました。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作ることがおできになる。神に選ばれたイスラエルだからといって自動的に救われるわけではない。ユダヤ人であって割礼を受けていても、心から悔い改めて神を信じる者が、神に選ばれたイスラエルにふさわしいということです。異邦人にキリストの福音を伝えたパウロも手紙にこう書いています。この私には、私たちの主イエス・キリストの十字架の他に、誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって、世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのです。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。このような原理に従って生きていく人の上に、つまり神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるように、ガラテヤ書の6章にあります。パウロが語っている神のイスラエルは、イエス・キリストの十字架による罪の許しと、復活の命を信じる信仰によって、 新しく創造されたキリストの教会です。歴史に現れたイスラエルには旧約聖書が記しているように確かにイエス・キリストへと導く道へと神が選んだ目的がありまして、その民族だけが真の神による救いを知らされました。しかし神の子であるキリストが現れて、もはや民族によらず、社会的な地位によらず、すべての人を世界の創造者である神の御元に集め始めてからは、心から罪を悔い改めて、神と人とを愛する道に生きる人々こそが、神に選ばれたイスラエルであるのですね。神の名を語って、地上の土地にしがみついて、他民族を見下しながらその財産を破壊したり、子供たちを殺してやまない現在のイスラエル国が、神の選んだイスラエルであるわけがありません。自分たちはホロコーストの悲惨な目にあったから何をしてもいいんだ、ともし開き直るような態度があるとすれば、まあ、今日よく言われるところの自己愛的人格障害にふさわしいのではないかと思います。まあ、今日世界中で学生たちを中心にイスラエルに反対するデモが行われています。昨日もお話ししましたけれども、京都では行われていますから皆さんもご存知かと思います。イスラエル国を支持するアメリカに嫌われたくないという観点から日本ではあまり報道されませんけれども、多くの逮捕者を出したりしながら、こう世界の皆の怒りはですね、沸騰状態です。イスラエルは軍需産業として人気があります。そのイスラエル製のドローンを買うんだといって膨大な予算を組んでますよね。今の国会もね、日本もそこへ参入して、利益を得たいですから、そういう理由でイスラエルとの友好を保ちたいという人々があるんだと思います。しかしそういう混沌に加わっていくのならば、いずれ日本も戦争に参加しなければならないようになって、中東問題が長年関わっている暗闇を今度は我々がアジアで背負うということになるのかと思います。そうならないためにも、イスラエルに対しても正しい知識と判断と私たちが併せ持っていることは大切です。宗教もまたそうしたことに加担しないように、イエス・キリストを信じる信仰を固く保って、この世の富への執着から離れる努力もしなければならないのではないかと思われます。では、お祈りいたします。憐れみ深い天の御神、世界はあなたの名を語って混乱をもたらす者が絶えず、私たちも惑わされて、進むべき先を見分けるのが困難な時があります。どうかイエス・キリストが身をもって教えてくださった愛の道を全うすることができるように、あなたが選んだイスラエルである教会を励まし、ここへと人々を導いてくださいますようにお願いいたします。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。